11月になりましたですね。東日本大震災からもう7ヶ月ですか、あっという間の7ヶ月であったという方もあれば、いやいやまだまだこれから長かったなという人もあるんですね。私なんかは心配しておりますのは、これから本当にですね、冬場ほんまの寒い冬に向かうわけなんですけれども、仮設住宅にお住まいの方、冬の対策大変ですね。僕らニュースなんかで見ておりましても、仮設どういうふうに防寒していくかということで、みんなボランティアの方なんかも頑張ってはるようですけれども、ただ被災者の方がですね、困っておられることというのは、マスコミで報道されるそういう部分は我々によくわかるんですけれども、しかしそれに報道されてない部分でもいっぱい困っておられるようなことがあるわけなんですね。で、今日お客さんに来ていただきましたですね、正井玲子さん、ウィメンズネット神戸というのを代表しておられまして、女性のためが、女性がですね、一人でも安心して働けるというか、生きていけることをサポートしていこうという、グループなんですけども、そこで活躍しておられますが、正井さんもいろいろと現地の方行かれて、女性として、女性ならではの困ったことというか、そういうことも体験しておられます。で、今日はそんなことも含めていろいろ聞きたいと思って、正井さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
今簡単にちょっと大雑把に乱暴的に言いましたけど、ごめんなさいね。ウィメンズネット神戸というのもの自体は、普段はどんなことをしておられる団体なんですか？
ですね、ウィメンズネット神戸は震災がきっかけで、いわゆる DV という夫からの暴力に被害に遭った女性たちの、支援相談活動から、それから緊急一時保護、そのような活動を日常的にはしています。
震災をきっかけとおっしゃいましたけど、正井さん自体 そのグループの活動というのは、その前からいろいろやっておられたんですよね。
1991年から一応男女平等とか、女性の人権を守るような活動をしていたんですけれども、震災のちょうど前に、女たちの家という一軒の家を借りて、で、女性たちがこう本音で語り合って元気になれる、そういうスペースをしていたんですね。で、本当にこれからいろんな活動が始まるという時に、震災でそのあたり土地ごと流されてしまいまして、で、家を失った後は、お米屋さんの2階の6畳1間を借りまして、で、震災だったので、自分たちに何ができるかということで、女性支援ネットワークの立ち上げまして、で、女性のための電話相談とか、それから乳幼児を連れたお母さんや、子どもたちの支援とか、そういう活動をしていました。
結局活動範囲というか守備範囲がずいぶん広がったわけですね。
そうですね。
どうですかね、神戸のこと、東日本のこともお伺いしますけど、その前に16年前の神戸の時の話ですけど、やはりいろんな女の人ならではの苦労というか、災難というか、いろいろあったんでしょうね。
一つはですね、やっぱり当時は避難所に要するに雑魚寝状態の中で着替える部屋が全くないとか、特に乳幼児を連れたお母さんたちは、子どもが夜泣きをしたり、やっぱり騒いだり、余震がすごかったですよね。そのたびに子どもが泣き叫んだりする、するとやっぱりそこにすごく居づらいということで、もう半壊であっても避難所を出て家にいるとか、そういうような、それからあとトイレが、男女一緒だったので、後でそれ調査されてるんですけども、女性がトイレに行くのを、我慢するのは汚い時と、それから男性の視線がすごく怖いと、でそれはなかなか男の人に分かりにくいと思うんですけど、だからこう男女別でなかったので、当時、でやっぱりそのことがすごく苦痛で、トイレに行かないためには何をするかというと、水を取らないとか、そのためにこう体調を壊してしまって、すごく、あともうすごく具合が悪くなったような話も随分聞いていました。
お年寄りはね、夜起きるのが辛いからと、水飲まずに体調を壊すというのはよく聞く話ですけれども、普段元気である女の方でもやはりそういう状態になるわけですね。
あの時トイレ大変でしたからね、やっぱりトイレに行かないようにするために、そういうことで
膀胱炎になったりしますしね。
問題があったというふうに聞いています。
考えればね、本当にもうどさくさの時で、避難所人がごった返してますから、トイレももう数少ないトイレやから、男女別に分けろ言われてて無理やということも あったと思うんですが、
ただあの国際基準というのは本当はトイレは男女離して作るっていうのが国際基準があったそうなんですけどね。私たちもあの今回の災害の時でやっとその国際基準なんかを知って、それは国際基準なんだよと言われて、やっとあそうなのかと、まあ、分かった状況ですね。それとあとやっぱ阪神の時は、あのやはりこの暴力の問題が、あの全然それはまあ表になかなか出なかったんですけど、あの女性のための電話相談だからここだったら聞いてもらえますかっていうので、例えば妊娠8ヶ月で彼と同棲をしていたと、だからもう彼がそのアパートが壊れて行くとこなくて彼の実家に居候している、そしたらもう子供なんかこのいるもんかと言って殴ったり蹴ったりされるって、そしたら私なんかあの彼の家族はあなたを守ってくれないんですかって聞くと、あのあんたが息子を怒らせるんやって、頼むから息子を怒らせんようにしてくれと言うばっかりで誰も自分をかばってくれない、でも自分初めての子供を産むのに周りは焼け野原でもうどうしたらいいか分かんないというような、まあ、電話とか、あの家が潰れて燃えてしまった、で10年のローンが残っている、で夫の取引先も潰れた、でやっぱり行くとこはなくて夫の実家に居候してるけど、毎晩のように夫は殴ったり蹴ったり、そのすごくこう子供の前でもされる、でやっぱりすごく辛くて、あのでも皆さんおっしゃるのは被災して皆さんが大変な時にこんな家庭内のつまらない揉め事を相談する私はわがままですかって言われたの、あの阪神淡路の時ですけど、あのすごくまあ覚えてるんですね。なんかそういうようなやっぱ災害の時のね、そういう状況っていうのが、はい、あのまあ、すごく印象に残っていて、
まあ、そういう今お伺いしたような話なんかはあまりマスコミというか表には出ません、なかなかね、はい、まあ、ご本人自身も
言わない
ですもんね、はいはい、